はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆岳ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活王です。大分県ヤバ系町にある豆岳コーヒーの古岡弘武がお送りします。あ、ちょっとなんかね、ちょっと疲れちゃったんだけど
暑くなって
ちょっと疲れちゃったんで、あ、でも少しブレイクしたんで、またもう一回頑張れるかなと思ってます何のことかよくわかんないかもしれないですけど、はい、今日もこちらの方と一緒にやってみようかなと思ってます。
はい、昨日今日と雪景色が久しぶりに綺麗で、うん、もうなんか今まで暖かすぎて冬をこう実感なかなかできなかったので、薪ストーブギリギリ使っても雪景色って感じではなかったし、昨日はもう雪と風となんか山もこうお化粧になって幸せやなと思って冬の幸せを実感してるすみれです。よろしくお願いします。
なんか雪、ちょっと雪景色だったけど、うん、でも思ったより降らなかったよね。
そうですね。
またなんか、あ、またこの話するとまた昔のとかってなるんだけど、うん、昔はね、もうちょっと前は結構本当に10センチ20センチ積もるの当たり前で、もっともっと前はもうもっと積もってた時もあったけど、
ね、
ここ最近本当になんかフルフル、結構な天気予報とか言ってもなんかもう結構大雪ですよとかって言っても、昨日もね、なんか
フルフル詐欺ですよ、
フルフル詐欺よね、
降ってきたと思うけどもうやんじゃいますもん、
ね、全然、うんうんうん、だからなんかちょっと寂しい。あ、昔はなんか大変だったけど良かったなっていう感じがあって、まあ、これこの話の流れで多分また今日もこんな話になるのかなとかって思うんですけど、またすみちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、もう先週に引き続き早速こちらのゲストの方をご紹介したいと思います。今井勝人さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします
ね。昔は良かったな
あの頃は
あの頃は良かった、うん、まあね、前回のお話、まあ、ちょっとね、雪が降っても全部溶かしてしまうぐらいな、うん、熱い話でしたけどね、今井さんのこうね、こう熱い、まあその普通のって言ったらあれかもわかんないですけどね、先生が考えるようなことじゃないようなことをどんどんなんかいろんなことを仕掛けられてるっていう仕掛けがすごいなとかって思う、なんか30分40分になりましたけども、今日も多分そんな話になるんかなと思いますが、どうしようかな。もう今日なんかそのこの間の話の続きをするか、うん、なんかちょっと違う方向の話をするかちょっと迷ってるっていう感じなんだけどね。今井先生のその、まあ、パーソナルな部分全然聞いてないかなとかって思ったりもしたんですけどね、中津のお生まれでよろしかったんですか。
そうですそうです。
もうずっとじゃあ中津、なんか市内の方。
僕女水なんで。
ああ
そうなん
ですね。はいはいはい。で高校まで中津いて、
うん、
大学でやっぱ出て、
うんうん、
で、まあ僕出来が悪いんで教員に一発で教員っていうか臨時、
はい、
臨時2年間ぐらいしたんだけど、その時に大分に行ったり、
うん、
いろいろあって、
うん、
そして、採用になってまた大分、
うん、
で大分で3年、
うん、
だから大学からカウントすると4、7、9年ぐらい、
うん、
ちょっと家から出た感じ、そして帰ってきて、
うんうん、
それから中津市内の教員を10年やってですね、
うん、
でまあ、たまたま府が良くて教頭になって、
うん、
また大分に、
うん、あ
で校長になって宇佐、
うん、
この時小学校なんですね。
へえ、中学校の先生が小学校にいたりするんですね。
まあ、一応義務制なんで、
あ
の義務制の中で、はいはい、中が小に行ったり小が中に行ったりっていうのは。
希望とかも出さなくても
。希望通り行ったことなんかない
ですそうなんですか、はいはい、でもだいぶ違いません、対応が中学と中学、
うん、なんだろう、こうまあね、こうどこに行けって言われた時は、うん、はとかね、
うんうん、
カチンとか なるんだけど、もうそこを言ってもしょうがないので、
うん、行ったら行ったところで、まあ、もう全力をベスト尽くすみたいな、
そうするとやっぱね、うん、楽しくなるので、
うんうんうん、
楽しまないとなっていう、そして、うんうん、そしてまあ4年前に城北中津かな、
うんうんうん、今じゃあその城北は4年目
4年目です、
はい、 結構長くされてるんですね。
まあ、60越してるからですね。本来なら60で、役職定年、
そうですよね、
はい、うん、プラス2年がついたのでたまたまそこに置かれたって感じじゃないですかね、
うん、はい、たまたまじゃないんじゃないですかみたいな。
いや、それは教育委員会の判断なのでもう先ほど言ったように、うん、希望通りにはいかないっていう、うん、希望通り行かしてくれるならやば聞きますよ。
あ、本当ですか。そうですか。
いやいやいや、もう来てくださいよ。
なんでそ
う来てくださいって俺も言えない。
いやいや、やば僕大好きで、悪い思いないですよ。
ちなみにどんなとこがまた働きたいなと思う、
うんうん、
あ、まあまあ、その足川君も言われたように、
うん、
人があったかいですよね。
うん、
うんうん、そのあったかさに触れてしまったりするとですね、
うんうん、
やっぱもう一度って思いますよね。
なんかもう一回二人で戻ってこようやっていう話を、うん、ね、はい、そのね、メッセージでなんかいいメッセージだなっていう話だったんですけど、うんうんうん、やっぱそんな話を本当実際され、
そうですよね、まあ、教諭時代僕緑ヶ丘にいて、
はい、
小学校中学校教員そもそも仲が良くなかった当時は、僕は20代の頃、
はい、
うんうん、でそれはですね、言っていいんかな、はい、本当に。
いや、もう大丈夫です、大丈夫です。
例えば小学校の先生からするとですね、うん、あんなにいい子だったのが中学校に行って、うん、なんでこんなにいわゆるやんちゃになるのか、はいはい、先生たち何もやってないんじゃないのかっていう思いが、
あ、そういうこと、あ、
で中学校からすると、うん、何掛け算国語も教えてねえで何言ってんだお前らみたいな、みたいなのがある、
うん
うん、確かにそういう先生もいないとは思わないんだけど、
うんうん、
本当に僕はこうノミニケーションが大好き で、
はい、
でこう飲んでる中で、あ、こんなやついるんだ、でやっぱ小学校の先生も、うん、逆に中学校を持ってて、うん、であるこう団体で一緒に仕事してたりしてですね、
うん、
やっぱ人権教育のことで一緒にこう中津を引っ張ろうねっていう会があるんですよ、
うんうんうん、
でそこでお会いしてですね、そこでより深まった中で、
うん、
飲む中で、でその時に約束したのが、
はい、
僕はもう一度校長とかになって緑中、
うんうん、
でそいつが仲良くなって、まあ、緑中高校の小学校、うん、日本大畑鶴井ってあるんだけど、
はいはい、
どこかで一緒にやろうねっていうような約束はあったんですけど、それも叶わず、
やっぱ希望通り行かずに
行かないですね。
そう、やっぱそのそうですね、その前回の話にもあったかもしれないけど、その小中の連携みたいな
やつ
っていうのってすごく、だからほら小学校6年生を音楽会に呼んでとかっていう、はいはい、そういうやつ、
はい、
でやっぱりその小学校の先生のことを知らないと、なんか勝手にこっちのイメージでさっき言われたみたいになるんだけど、でもそうじゃない、やっぱりそれぞれね、頑張って一生懸命やってるのに、なんか勝手なイメージでそういう決めつけちゃうじゃん。でもそのノミニケーションなりちゃんと膝つき合わせて話すことによって、ああそうだじゃなかったんだって分かることってありますもんね、
う
ん、
だから一括りにして見るっていうところがやっぱり差別だったりつながるんですよね。うんうん、だから別に小学校の先生がとか中学校の先生がじゃなくて、そういう先生がもしおるんであればその先生がの話であって、小とか中とかではないっていう、
関係ないですよね、それね、
はいはい、
つながってますよね、うんうん、先ほどのあの体育祭の話とかでも垣根を越えて一緒に関わったり何かしたり話したりするっていうことの大事さ、そこを垣根越える場をこう意図的に作らないと生まれないというか、どんどん限りが高くなっていっちゃいますもんね、はいはい、
正直、まあ、文化は違いますよね、
はい、
うんうん、部活があったりなかったりとか文化は違うので、
うん、
それはしゃあないんですけど、
うん、
教員として見ると同じなので、
うん、
子供が大好きだから教員になったわけでしょっていう、
うん、
で子供が育つ姿をやっぱ見るのを楽しみにするのが教員なんで、
うん
うん、そこにおいてはベクトルは合うはずじゃないですか、
うん
うん、なのでやっぱそういうところでやっぱちょっとやらないかっていうことですよね、
うん
うん、はい
ね、
うん、でまあ、小学校に先ほど言ったように勤務させていただいたことがまた、うん、まあちょっとプラスには
そうですよね、うん、それによって、あ、そうか、小学校の先生ってこういう思いでやってるんだっていうのが分かりますもん、自分がその立場に置かれた時にね、
うん、だから僕本当大学出てですね、1年目は臨時で、
うん、
さっきの話ね、
うん、
老学校行ったんですよ、
うん、
こう耳が聞
く、はいはい、
でこうなんだろう、例えば後ろから車、
うん、
運転してて道広がっている子供たちがおって、運転しててクラクションプンチ鳴らせば避けてくれるし思う自分がいたんだけど、この子たち聞こえないわけですよ。だから ほんとね、こうカバン肩から担いでですよ、うんうん、よく車がブーッと過ぎて、うん、ガーンって引っ掛けられてっていうことがやっぱ結構あったんですね、
うん
うんうん、でよくよくなんでかなって思ったら聞こえないからですよ、
うんうん、
だからこうなんだろう、聞こえることが当たり前とか、
うん、
見えることが当たり前とかが、うん、いわゆる当たり前ではないっていうことにやっぱ気づかせていただいて、
うん、いやもうね、もう、もうつい最近もう本当僕もそのろう者の方と、
うんうんうんうん、
がお客さんで来てくれるようになって、はいはいはい、それでなんかまあそれがきっかけでっていうわけじゃないんですけど、まあもともとなんか手話とかにそういうのも興味があったんで、うん、まあこの図書館に本借りいっぱい借りてきて、うん、でいろいろちょっと軽く読ませてもらったんですけど、はい、やっぱそうかって思うことがたくさんあって、今言われたみたいに、
うん、
こうじゃないかって勝手に思ってるんですよね、はい、さっきもちょっと話したけど、うん、こうじゃないかって思ってることが全然違ったりとかするんですよね、うん、実際まあ本読んでもそうなのに、なんか実際にその例えばろう者の方とは会って、うんうんうんうん、あのいろいろそれこそ膝つけ合わせたら全然違うんですよね、うん、あそういうことになったのかとかって思うと、だからいろんな世界をやっぱり知るべき、知った上でやっぱり自分のなんか接し方とかやっぱあのね、あの物事の進め方が全然変わってくるなとかって本当に思ったんだよね。だからちょっと今手話、今はあの流行りで申し訳ないけど、ちょっと手話がすごい流行ってるっていう言い方したらちょっとあれですけど、
マイブームみ
たいな、うんうん、なんですよ。なんか
手話もね、
うん、
もう方言があるらしくて、
そうなんですよ。そう、
はいはい、
だから、その本にも書いてあったんですけど、その手話をもし覚えるんだったら、うん、まずその地域の手話サークルに飛び込んだ方がいいって、
う
ん、そうすると方言、そう方言が、
うん、本に載ってるのは標準語なんですよ。
はいはいはい、うん、面白い。
そうだからもうね、いやもうちょっと読んだだけでうわーって思って、いや全然知らないことばっかりだとかって、うんうん、もうこの年になってもまだまだいっぱい知らないことたくさんあるんだなとかって本当に思います。
もう絶対は指文字ですよ。
はいはいはい、うん、そうですね、うん、全部通じますもんね。
それはもうゆっくりなんだけど、
うん、
で後天的な方はなんとなく口話ができるので、
うんうんうんうん、
分かっていただけるってい
う、う
ん、やっぱりその老学校に勤務されたことによってやっぱバンとこう広がった感じはやっぱあります
バンはないですけどね、なんかいわゆる当たり前が当たり前じゃないっていうのがその時に気づきがあって、うん、でまたいわゆるこう通常学級というか通常の学校に貸していただいたりとかする中で、うん、また戻る自分がおるわけですよね、
うんうん
うん、でまたこうずっと勉強とかしていった時に、ああいけんいけんち思うというか、うん、でだから先ほど言ったように人権の部分に関わらせていただいた時については、うん、まあ当たり前が当たり前じゃないっていう、
うん、
当たり前って何なんだっていう、
そうなんですよ、うん、
見えないですもんね、
うん、なんか普通とか当たり前とかよく、まあ、つい言っちゃうんだけど、それって何なんだっていう話なんですよ ね、うん、ね、
大半がっていう言い方なんですよね、
うんうんうんうん、
ですよね、
そうですね、
うんうん、すごく難しい話ですよ
ね。難しい
話らしくなく
らしくない話になっちゃった。なんからしい話にしましょうか、じゃあ
いやいや、もうなんとなく分かったけど、
うん、いやでも本当にちょっと最近ね、うん、まあ俺もそうだし、
うん、
まあスメジャン
のね、はい、私も妹が耳が聞こえない
ん
ですよ。
本当ですか？
はい、知的障害もあって、うん、あ、北九州の
実家
にいるんですけどね、うん、なんか、うん、でももう学ばされることばっかりですし、
ね、
うん、こっち頑張って察してこうしてあげたらいいんかなと思うこととは全然違うこと求めてますからね、
うん、
だから本当、
うん、そうこうじゃないかって勝手に思うん
だよね。思いやりは全然すれ違うんで、やっぱどうしたい
と、うん、思いやりはすれ違う、なるほど、
そう、うんうん、なんか察そうとかリードしようとか気働きでリードするよりは本人に聞いて全然自分の察しがまた外れであることを突きつけられる体験を重ねることで、やっと謙虚に少しずつなり始めれるっていうか、どうしても健常者がなんかリードしようとしたり、
それも本に書いてることばっかり言うそれもそうで、やっぱこうつい健常者がその、うん、ろう者の人に手を差し伸べてあげましょうみたいな、
そっちの側にね、入る
となんかどうしてもこう下に見るじゃないけど、
してあげるっていう
ところですよ。してあげるじゃないんですよ、うんうん、もう別にそんなこと関係ない、
そうですそうです、
そう両方同じなのに、
うんうん、
なんかどうしてもそういう意識になってしまうっていう、うん、そっかってもう本当に思いましたよね。なんか
だけど、まあ 白い杖の方ですよね、
はいはい、
お困りですかって声かけるとか、
うん
うん、そう、あ、なるほどねって思ったんですよね。どうしたらいいですかっていうか、結局今のうちの学校でもそうなんだけど、
うん、
子供に決めさせろって言ってるんですよね。こっちがこうした方がいいよではなく、
うん、
こういろんな選択肢あるので、どうしたいって言って自分で決めさせる、
うん、存在に関わらず
ですよ
ね。どうしても大人がリードしたりしちゃいますしね、
うん、なんかしらやっぱこういろんな規制がある中で、こうしたらいいんじゃないか、あしたらこうしたらダメだよ、あしたらダメだよっていうことばっかりがこう今多い中で、やっぱその自分で選んでこうやってやるっていう選択をやっぱもう それぞれ子どもたちがしなきゃいけない、
うん、そうですそうです、
形が
自己決定の力っていうかね、
うんうん、
すごい大切なや
つだと思うんでね、
うん、だから高校に行けなんか言わないですよね僕ね、
うん、
行かなくていいよ飯食えればってい
う、うん、いやもう極論っていうか、いや本当にそうなんですよ。
そうでしょ、
別に何だっていいんですよ。だから大学いい、うん、勉強して大学に、まあ我々の頃は特にそうですけど、はい、やっぱ勉強して、ね、あのいい学校行っていい、あの企業に入ってみたいなのがもう当たり前みたいな感じで思われたけど、うん、今の時代そんなんじゃないから、
うん、
何でもいいの別に、
うん、
ご飯がどうやって食べられるのか、
うん、
何をしてご飯食べるのっていう、そこを決められないのっていう、うん、そこだけ、
うん、そうですね、何しろって言われん方が、うん、いや高校行かんでいいとか大学行かんでいいって言われるけど、どうやってじゃあ食べていったらいいかなってやっと自分で考えるっていう危機感、う
ん、行かんでもいいけどじゃあどうするんだっていうことをちゃんと考えられれば別にね、
う
ん
う
ん、
そう、
中学ってねやっぱ幼いので、
うん、
こうなかなかね決められないですよね、
うん
うん、考えりっていう、
うん、
どんな自分になりたいか考えて、始業式の日言ったらそれです、どんな自分になりたいのかって、終業式から宿題だったんですよ、
うん、
この新年の間に見つけといてっていう、
うんうんうん、
どうなりたいって
、例えばそういう呼びかけっていうか校長先生のお話としてそういう話するじゃないですか、うん、そしたら例えば誰かにこう聞いてみたりとかするんですか。
聞きたかったんだけど、
うん、
聞くのもなっていう、
うん
うんう
ん、まあそこでそれぞれそんなどんな仕事に、あ、どういう自分に将来なりたいかっていうのをそれぞれ考えたらそれでいいよっていうことですもんね、
うんうんうん、だけど、自分がこう本当年齢がいった時の担任の時は、うん、校長先生がお話ししていただいたことを、うん、もう一度学級の中でちょっともうちょっと咀嚼するような感じですよね、噛み砕いて伝えてこう言ったんだけどっていう、お前どう考えたって、担任であれば
あもっとね
距離近くなってて、
校長先生はやっぱちょっと遠い存在だからね、
なんか、なんか私あんまりいい生徒じゃなかったんで寝て、あ、校長先生の時間寝る時間みたいな、なんかもう本当につまんない話で、
そうです、イメージその通り
ですよね、水増しみたいな、なんかいっぱい喋ったけど何も言ってない
長いよ
みたいなね、
もうちょっと短くね要点だけ言ってくれればとかってやっぱ思いますよね。
学級に戻ったとこで担任の先生が今日の校長先生言ってた通りとか、そこにつながりがあったことなかったし、
うん、
だからやっぱりそこのなんか、うん、連携というか、
まあ、全然残ってないしね正直、校長先生がもし何か話してくれてたことがあったと思うんだけど、
うん、
あの時の校長の話がもう今もね残っててですねみたいなエピソードないですから、
ないです
よ、
そんな、なんか卒業式とか入学式でさえないから、
う
ん、
なのでどう言ったら校長の話聞くんだろう
ってい
う、そうですね、っていうこう探りやったし、4年間でだいぶ聞くようになりましたよ。
逆に本当ハードルは高いポジションですよね、そうそうそう、校長先生って声が届く
のって、例えば着任しました一番最初の挨拶は入学式、うん、始業式ですよね、うん、4月の、
うん、
まあ聞いてませんよ、
はい、はい、
すいません、
はっきり、もうはいって言われ
て、ね、まあまあ当たり前じゃん、自分が生徒やったらそうです
もん、そう
何だけこと話してんだよみたいな聞いてないのにとか、でも大方こう時間ってなんとなく決まってるじゃないですか、
はいはい、
お客さんより超短いとか超長いとかいうのもありえないので、
うん、
でそこは考えて僕作るんですよ分は、
うん、
で入学式は5分ぐらい、
うん、
卒業式は僕の中でしょ、
はい、
7分ぐらい、うん、なので始業式終業式は3分ぐらいとかに僕の中で決めてるんですよ。1分でやめとか言う、じゃあばよみたいな言えないじゃないですか、
さすがにちょっと短いかもしれないですね、
うんうん、極端な話ね、うん、で一応式なので、
は
こう式典っていうことも教えてあげたいわけですよ。
あ、
どこかで会社に入りましたとか、はい、あ、どこかでっていう、こう会ではない式なんよっていう違いもやっぱ分かってほしいっていうのがあるので、うん、
なるほど、
それはこう習わせてくれるような子どもたちとか、
うん、
先生たちにはお願い、これ式典なんで、まっすぐまっすぐね、とりあえず座らせてくれるっていう、こう今の時代ね、オリンピックですらこう適当に歩いてるじゃないですか。
そうですね、
そうなんですね、
バラバラと、
昔はこうやって
そう
ピッとかしてね、昔の体育大会の行進あったでしょ。
ありました。
で、足が揃ってないみたいなこと言われたりしながら ね、
で、あの、校長先生の前通るときだけバーって
手を上げる
とか、
ね、
そんなことしてた
ね。いや、
いや若いからですよ、
校長先生ヒットラーみたいな。
そ
ういや、
そこその時だけなんか手を上げるとなんかしてましたよね。
この線からこの線の間こう上げておくとか、
そう
こう見てとかね。
そうそう、ありま、そう言われてみれば
でしょ、
軍隊みたいなことしてたんです
ね。軍隊っぽい、
うん、だからそれはオリンピックの時もそうだから、
うん、
でもそこももうこう結構ざっくばらんで、閉会式なんか選手携帯持って撮ってるじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう
そう、やっぱ違ってますね。
え、それは中学校もそうなってくるんですか。そこまではいかないですね、さすがに。
だけど更新がなくなりましたよね。
更新ないんですか。
ないですね。
ないんですね、
うんうんうん、ただバーッと走ってきてこう自分のところにこう座って体育座りで、まあ、立ったままって今の時代ないですからね、
はいはい、
座ってお話をする。
国旗掲揚とかもあるんですか。
ないですね。
あ、もうそれもなくなったな。
あ、うちの学校で言うと、うん、見えるところに掲揚台がないんじゃないかな、
は
い
は
い、
あ、本当に。
へー、やっぱ変わってきてるんですね。
国旗掲揚するときは
なんかこっち向いて
そっち向いてみたいな
音楽が鳴って
そう、
はいはい、うんうん、こう持って入る人いましたからね。
あ、そうそうそうそう、
そうですよね、
はいはい、もうなくなってきたので、ただこう全てが何もかにもこうずっとああいうこうルーズっていうか、
うんうん、
ふわっとした感じ中フレキシブルで言っていいのかっていうのは僕、
うん、
なのでこの式の時は式なのでっていうところは伝えてるんですよ、子供に、
うん、
なのでこうさっき言った時間はある程度自分の中では決めてるっていう、
うんうん、
で運動会、あ、体育大会の時の挨拶は、
うん、
絶対うちの生徒僕の話は聞くようになってるんですよ。拍手芸っていうのがあるんですよ。
拍手芸、
うん、いきゃーとか言ってバーッと上げてチャッチャッチャッチャッとかね。
はいはい、それで、
はいはい、そこに行くために僕の中では体育大会校長の話普通にしてました。長いだけ、
うん、
なのでまあ普通に保護者さん地域の方にご挨拶っていうか、
うんうん、
感謝のことは本当に述べるんですよ、
うんうんうん、
それはきちんと述べるべきだと思っているので、
うんうん、
で君ら分かってる今日頑張るんだぞとかいうところから自分がやっぱテンション上げてあげようと思うわけですよ、
うん、
ごめんなーとか言ってから
そんな校長先生の話あるんだね、
まあ、体育会系のだからできることですよね。サッカーしたり
予行練習とかいろんなところも全部そこから入ってて、うん、よし本番これ行くからなって聞いとけよとか言って
へー、うん、
だからこう拍手するじゃないですか、
なん
か、
うんうん、
でこうしたらタタタタって言ってから、うん、ジャッジしてから止めるとかね
すごい。その拍手とか拍手芸とか
その拍手の練習からこうリハーサルをやったりするわけですよ。絶対聞きますよね、
うんうんうんうん、
なのでこの校長って変わってるぞみたいな感じやった時にはちょっと目線が向くんですよ、顔が上がる
ん
です。だから子供たちが顔を上げるっていうことが大切やな、
うん、
授業中もそうだけど
顔を上げるね、
うん、顔を上げてないっていうことはこう、うん、内職、授業中やったら内職してるのか寝てるのか、
友達に手紙書いてる
のかっていう部分なので、じゃあ顔だけどそれは先生たちが魅力的な授業してないからですよってい
う、
面白い話したら上がるでしょっていう、
うん、
で面白い話っていうのがこうつまらないこうレベルの低い話をするのか、
うん、
あ、知的好奇心を、
うんうん、
どうなってんだろうみたいなところを持っていくのかっていうのは先生たちの技量ですっていう、うん、
それをまたその先生方たちにもそういうふうに
言
うってことですよね、
はい、辛いと思いますよ
またあんなこと言って、そう、もう先生方がこう首下がっちゃうまた言ってるって
僕から一番怒られるのはうちの先生たちなんで、うん、
あ、
下がっちゃったらコラとかで言われるコラそこじゃなとか言って
ね、
ひどいっすよ、もうハラスメントですよ、
こうギリギリのラインをこう攻めてるって感じですね、うん、じゃあね、うん、入って、
もういつでも言ってください、いつでもやめますよっていう感じなんですけど、
いやこれかなり挑戦的な感じですよね。なんか本当もしあれだったら、うん、そのラインを超え、
うん、あ、思う人は思う
でしょうね、思うかもしれないですよね。
セクシャルはないんですよ、はい、僕には、
うんうんうん、
パワーとかいうのは、うん、まあ、感じる人は感じるかもなっていう、
うんうん、
モラルもあんまりないかもしれないですよね、
うんうん、
まあ感じ方だけどね、
うんうん、
なんだけど、うん、いろんなことを生徒に、僕は仕組んでも面白くないので仕組むんだけど、先生たちに仕組ませるとか、
うん、
要は先生方が楽しいと思うようなことを生徒たちにしてあげると生徒楽しいよっていう、
うん
うんうん、
そうですね、
うん、この前はうちプレゼンっていうのを作った、はい、街づくりのプレゼンっていう、
うん、
ツタミまで勉強しに来た
んです、はい、ですよね、
でしょ、
はい、本当は僕行きたかったんですけど、
本当ですか、
仕事があって、いや誘われてたりしたん
ですよ、ですよね、名前ありましたもん、
あ、そうそう、それであの最初ほら火曜日だったでしょ、でそれがなんか木曜日になったとかって言って、俺火曜日休みだったからなんかでそれで、あ、ぜ、行きます行きますとかって言ってたら、いや木曜日になった、あ、じゃあすみませんってなって、うん、本当行きたかったんですけど、それ、うん、その話をそうそう聞きたいなと思ってるんですけど、うん、
大丈夫ですね、
はい、
ですね、要はあの1年生で、うん、今うちの学びですよ、はい、1,2,3 で総合的な学習、うん、うちそのネーミングも変えたんです、
うん、
つなぐプロジェクトっていうんですよ、
うん、名刺にもつなぐ
で、その時のつなぐはあの TSUNAGU、
うん、
で、はい、プロジェクトカタカナっていうふうにつなぐプロジェクトってネーミング変えてですね、
うん、
やってる。で、どことつなぐんかっていうと、人とつながれたり、
うん、
勉強とつながれたり、地域とつながれたり、自分の未来とつながったり、社会とつながったりっていうところが全部含んでるんですよね。で1年生はうちお城の近くなんで、歴史とか文化が結構詰まってるじゃないですか、そこを歩かせて、でそこを調べ学習させて、当然調べた後行くんですよ、で目で見て、目で調べて、で当時はこんな模造紙みたいな新聞書かせたんしてた、
うん、
でそれがさっき言ったタブレット、
はい、
うまいですよ子供たち書かせてしたりとか、
うん、
でどうせするとそれ1回目やっちゃったんで、
うん、
あの海のことで使ったんで、今回さパンフレット作んないって言ったんですよ、でパンフレット作ってさ中津市中に置こうよって、
あ、素敵、言
ったら自分たちがこんな隠れた中津がここにあるよみたいな、でそれ1年生でもうすぐ多分印刷かけるんで、あちこちに置こうと思ってます。
子供の視点の切り口いいですよね。
でそれを僕が子供に言うと面白くないので、
うんうんうんうん、
先生に言ってこんなしないとか言って、うんうん、もうノーはないよとか言いながら、
うん、事実上の
でこう紙持ってね、こんな風に作ったらできるじゃん、表裏したらできるじゃんとか、でこう
ギリギリのラインだったよね
、うん、で2年生ではあの修学旅行に行くじゃないですか、
はい、
で修学旅行の時一旦プレゼン今年していただいたんです、うん、それは先生たちが考えました、
うん、
1年生にプレゼンするんですよ、うん、こんなコースで行きました私たち、
うん、
京都ってこんなとこだよみたいな、
うん、
プレゼン、あのいわゆるパワポみたいな、
うん、
でやるわけですよ、で今度 CM を作るんですよ、
うん、
あの PR 動画、中津の PR 動画、
はいはい
はい、実は今の3年生が2年生の時に作った動画は、
うん、
あっちこっちで流したんですよ、目に触れてるかもしれないんですけど、運転してて大きなテレビがあるところ、ね、
はい、
ありますよね、
はい、
あそこ全部流したんですよ、で CM って何秒か知ってます、
15秒か30秒
だいたい15なんですよ、
はいはい、
だけど15で撮りなさい、
いや面白い、
で君たちの顔は出しなさんな、
うん、
一定のお店だけを宣伝しないでください、
うんうんうん、
中津って唐揚げを写していい、
うん、
でもそれはなんとかってお店じゃないよ、中津唐揚げだよっていう部分とかを条件つけて15秒で、もうなんだろう、やった後だから言うんだけど、映画館で流しました。
あ、なるほどね、
そこはもう僕の交渉なんだけど、
あ、
参考イオン参考とか、はいは
い、
あそこ
もちろんタダじゃないですよ、
そうですよね、あそことか高そうな立派な
映画、
去年、昨年度ですか、今年度、
うん、
鬼滅があったでしょ、
はいはい、
鬼滅の映画の前、
はい、
2週間、3週間ぐらい ずっと流しっぱなしです、いっぱい宣伝してるでしょ、うん、あの中の一本を打ち合ったんですよ、でもちろんそれはこう選ばれた、
うんうん、
いっぱい班が作ってるやつから自分らが選びようって投票して選んだやつが行くわけですよ、
うんうんうん、
これが2年生、
うん、
で3年生はプレゼン、中津の町づくりのプレゼンやろうっていうところで、うんうん、その課題は何かなって洗っていって、じゃあ、調べた上でじゃあ出ていこう、当初は高田やったんですよ、
桃高田、
うん、うん、昭和の町で町づくりやってるから、はい、なんかヒントになるんじゃないのかっていうところで行かせる予定やった、
うん、
たらそこのここにもお出になった平松さんにちょっとお知恵を借りたら、
はい、
うん、いいんだけど耶馬渓の町をこう作っていくというか盛り上げ隊がいるので、
うんうん、
そこにお知恵を借りてもいいんじゃないっていう話をしていただいてですね、うんうん、いいんですかっていう話で、いいですよっていうことで、
うん、
津波
だね、
うんうん、でそこで、調べたことをプレゼンなので尺はこう、うん、なんぼとかいうのはあまりなかったんだけど、うん、作った、でもちろんこうあちこちしてうちの中で、研究会をやった時もそれでやったんだけど、
うん、
こう発表会を見せても面白くないので、うん、作る途中を見せてあげて、
うん、
で一生懸命作るわけですよ、
うん、
で作って、まあ、プレゼン大会にして、
うん、
で、まあ、その中で選ばれた学級から2本ずつ選ばれたかな、
うん、
で6本を今度は市議さんとか、
うん、
予備委員会とか全部呼んでして、でさらにそこから1本か2本にしたものを市長さんに届けるっていう、
うん、
これ実は副市長にお会いしに行ってですね、もうぜひお願いしますっていう、だけど実現可能なのもありそうだねっていうことを言っていただいたりしながら、そうすると子どもたちって結局餌ぶら下がってるので、
うん、さっきあの言ってたやつですよね、
うんうん、
そうなんですよ、ワクワクしながら、だけどそれをさせることに対して先生がやっぱワクワクしないと楽しくないので、
うん
うん、
楽しいお勉強だったらほら生徒こんなに目キラキラしてやるじゃんって、
大人顔負けなもの作りました
。ああ、別に立派でしたよ。
うん、
うんうん、で言葉のチョイスプレゼンなので、
うんうん、
するときにやっぱ国語の力がいったり、
はい、
分析するのにグラフがいったり、
うん
う
ん
う
ん、
でそうすると数学であったりとか、うん、いろんな勉強がいるわけですよ、
うんうんうんうん、
だからあの時勉強してからよかったなとかいうのもあるかもしれないし、何々ちゃんが得意だから教えてとか、
うんうん、
だから子
供そうですね、
うん
うん、
なのでそれでいいじゃんっていう、だけど点数が仮に取れない子でも生きる力あると思うよこの子たち。
でそれをやったことによって自分のその働き場っていうか、うん、どこが向いてるかとかいうのをこうちょっと再認識して、うん、あこういうところで僕生きていこうかな、うん、
いや
将来こういうふうにしようかなとかっていうきっかけの一つになる可能性だってありますからね。
基準の勉強以外のことの強みが出てきますもんね、
うんうん、で時間いいですか？
いいですよ、いいで。
いや、そのワクワクする一環の中で僕一本ね、ラジオ放送を持ってるってい
う。あ、それが聞きたかったんですよ。
それはですね、
うん、
僕がこう、城北中学校に来た1年目に、
はい、
コロナだったから、
はいはい、
コロナギリギリ終わり間際だったんですよ、
はいはい、
で、その時に生徒会の、たまたま行った年の生徒会の会長さんが作って、まあ、みんな前向いて食べてるのって、
うんうん、
お昼の放送を月水金かけるわけですよ、
うんうん、
執行部が、
うん、
でそれはずっと音楽が鳴るだけなんですよ、
うんうんうんうん、
でこう、まあ、本当にようできた子で、かけるで紹介するわけですよ、
はいはい、
一言だけ、
うん、
いい曲ですとか、
あ、
うんうん、でリクエストもらいながら、
うん、
こんな曲
歌謡曲かけるってこと ですね。
何でもですね、
何でも、
はいはい、かけるんですよ、
うん、
で先生方にも、まあ、気を使ってるのか分かんないんだけど、僕大好きな明さんをかけてくれたりとかですね
なるほど、はい、
おいいのこの人って思ってた、うん、たらもう科目空いてるじゃないですか、
はい、
それを去年ちょうど1年ちょっとぐらい前に、
うん、
ちょっともうジャックしちゃおうって思って、う
ん、ああ、
うん、で大体給食の中学校って30分間なんですよ、
うんうんうん、
で準備と片付けがどうしてもいるので、う
ん、結構短いですね。
だけど15分番組です。
ああ、それをじゃあ火曜日と木曜日
で、パーソナリティも作ったんで、
はい、
パーソナリティになれよとか言って、
先生がやるわけじゃなくてってこと
ですか？僕は書くだけ。
書くだけ、
うん、
あ、
それで放送さ、
なるほど。
そしてあの本当に昭和のラジオ風にしたかったんですよ、
うん、
だからあのずっと音楽かけっぱなしとかしない、
はいはいはい、
お便り待ってますとか言いながらね、
うん、はいはいはい、
うん、
やっぱねラジオ世代だからねそうもうなんとなくわかる。だからラジオっていうとなんかちょっとこうそれこそワクワクするっていうか、リクエストだったりそのパーソナリティの人が喋ってることがいちいちなんか面白かったりとかいうような、そういう昭和っぽいやつをやりたい。
ハガキ書いてですね、
そう
ペンネーム、
そうですそうです、
ペンネームね、
そうです、
ペンネームですね、
ハンドルじゃないんですよ
今ハンドルとか言うけど、いやいやいや、ペンネームね、
うん、ペンネームですよね。
でまあ僕は書くので、うん、2人パーソナリティ今作ってるんですけど、うん、10代と20代なんですよ。
へえ、あ、20代の人もその時間に来てくれる、
うん、20代教員にいるんで、
ああそういうことか、教
員
のパーソナリティ
ってことは、生徒とってことですか、うん、生徒と先生のパーソナリティ、
でこれは誰にも伏せてるんですよ、
うん、へえ、
だけん、本名は、
うん、
っていうからホープってつけたりとかね。
あ、それは毎回変わるんですか、パーソナリティは。
月に一応ですね、毎週ではもう僕も大変だし、あの喋る方も大変なので、1本ずつの2本にしてるんですよ。で、2本にして20代の子が喋りそうなこととかを考えながら振って、
へ
え、で一応15分番組で、曲ってだいたい5分ぐらいでしょ、
全部かけるとそれぐらいかかります
よね。なので5分5分10分、
うん、
で喋りで5分なので、うん、5分あれば結構喋れるやんって思って、
うんうんうんうん、
でこの2曲もあの子供たちが喜ぶような若い歌と、うん、僕らみたいな喜びな歌って絶対決めてるんですよ。
へ
え、でこうで曲と曲の間がやっぱいわゆるメイントーク、僕の中で決めてて、はいはい、オープニングとエピローグみたいなエンディングで、
うん、
いうような感じで。
え、それはこういう風にして地域の人も聞けるわけですか？
いや、地域の人はあの昼の放送なんで
昼の学校内
校内放送、ね、校内放送の放送室からする感じ。
そうですね。でタブレットを使って収録してっていう、
それでもずっと取りだめてってどっかに出そうとかっていうのは、
ね、そう今考えて
る、考えてる、
YouTube にあげようかなっていう。
いいじゃないですか。
ほんかに曲は入れられない
ので、あ、そうですね、
切って、
うんうん、
で一応ね、何でもかんでも曲をかけてはいけないんですよね。なので教育的効果を生むようなような喋りにしてるんですよ。
うん、
ここの曲が、あ、この子たちにこんな感じとか、だから体育大会前だったら、うん、例えば僕ら世代のウルトラソウルみたいなの書けるわけですよ、うん、そしたら1年生喜んで、うん、ヘイとか言ってましたよ、給食中なのに頑張れ、与え大会みたいな、
うん、うん、
なるほど、
うんうん、
いやそれは
地域も聞けるようになったら面白いですよ、ね、そこまで
行ったらやっぱちょっと聞きたいんじゃないですか、うんうんうん、ぜひ、
うん、なので曲をこうしながらですね、
うんうんうん、
で一応もうあの今年度の3月までは作り終わりました。
あ、もう作り終わ
ってる、先に作りだめてるんですね。
収録しないといけないんで。
そうなんですよ。いやー、なんかおい、なんかさっきの話、なんかこう誰か訪ねてきたら1時間ぐらいなんかかかるとか、おしゃべりするとか、はい、まあ多分いろんなところに、例えばその市長のところに行くとか、うん、いろいろお忙しいと思うのに、うん、
いやいやいや、
そこまでされてるっていうのがすごいちょっと驚きですけど、なんか、
あ、だから僕お正月ずっと仕事やったんですよ。
あ、対照的、対照的
違う、僕は僕なりのわけがあるんですけどね、はい、母親施設に入ってて、
うん、
あの返さなきゃいけない、
うん、
あのトイレとか返しないといけないので、
うん、
だからずっと家におるわけですよ、
はいはい、
することないじゃないですか、
うん、
箱根を見るぐらいですよ
なるほど。
でその間もパソコン持ち込んで、実家は Wi-Fi も繋がってないので、もうこれでザリングしながら、うんうんうん、
なるほど。
書き初めもしましたしねこの書き初めは先のことなので、ここではちょっと今言えないんですけども、
あ、はい、
なるほど。なんかやっぱいろいろ仕掛けがすごいね。
でもやっぱラジオの可能性っていろんな人が生かしてるってことですよね。
いやこれね、あの、まあ、僕もラジオやってて、あ、今のラジオの話出たからあれなんですけど、あのついこの間実はあの大分合同新聞に取材していただいて、
あ、見ました。
ああ、そうなんです、うん、それで、
まあ、けラジオとして
そう、まあ、この間ちょっとちょうど200回、まあ、4年やって200回だったんで、
そう見ました、1999
で、それであの、まあ、取材していただいて、まあ、どういうつもりでこうやってやってるとかっていう話とかもずっとさせていただいたんですけど、やっぱねこのラジオの魅力っていうか、うん、ラジオの力っていうかは、うん、なんかすごい、なんか僕はこんな小さい取り組みでやってるけど、なんかちょっとあるんじゃないかって、うん、ちょっと可能性的な思ってて、うん、で今のお話ちょっと聞きながら、やっぱそれは今度はその今井さんがやられてるのっていうのはこの学校内の小さい取り組みかもしれないけど、うん、でもそれもいやそんな実は全然ちっちゃくなくって、うん、もしかしたらすっごい広がりのある大きい取り組みになる可能性があるって思うんですよね、
うんうん、今年はね、あの YouTube に本当に上げようかな、教育委員会が OK 出してくれれば、うん、たらあの QR 作ればいいわけですよ、
うんうん、
で卒業アルバムに QR 挟んであげて、
いやそう
です
ね、めっちゃいい、
今ねだからそういう便利なところはちゃんと使った方がいい。今回も僕もなんか新聞に載せるときになんか QR コード作ってくれとかって言われてバッて QR コード作って、そこから簡単にね、はい、入れたりとかするんで、やっぱ便利な時代なんだけど、でもこういうアナログっぽいこのラジオのこのね、
う
ん、あの感じっていうのはやっぱ全然違くて、うん、結構いいもんだから、なんかみんなになんかなるべくこういうことをこう感じてもらいたいなとかっていうのは結構思いますけどね、うん、
僕は夜ね聞いてましたからね、
うん、そう、やっぱラジオ世代なんですよ、うん、なんか、うん、ラジオってラジオの力はあの本当にあのあると信じて、すみません、なんかラジオの話になっちゃった
。いや全然、
うん、あでもなんかそのね、うん、今回そっか放送作家っていうワードがちょっと実はね聞いてたんでラジオかとかって思って、
まあ昼の放送だからラジオではないんですけど、ね、うんうんうん、ネーミングはまたつけてるんですよ、うん、
あ、
うん、一コマ通信っていう、
あ、
通信か、そっかそっか、
うん、ラジオっぽい作りっていうのは、うんうんうんうん、あの僕もこれね結構ラジオっぽい作りっていうのにちょっとこだわってたりとかするなんで、あのね、ちゃんと最後に CM 入れたり、最初はね、一番最初の放送の時はね CM を作って入れたりとかしたんですけど、ラジオ CM、
そうですか、それじゃなかった
、第1回とかまた全然違います、
まあまあでもそれはまあいいとして、はい、まあでも本当ごめんなさい、でもちょっとラジオっぽくないといえば、ちょっと時間が長くなりすぎるとね、ラジオっぽくなくなって、
ね、はい、
あの聞いてくれる人も少なくなっちゃうんです
が、
すいません、でも今日は本当にたくさんね、あの楽しいお話聞かせていただいて、ありがとうございました、
ありがとうございました
、
なんかもう
唐突に終わるような形になりますけど、はい、あのまたこれね、あのまあこのその通信が、うん、まあ、世に出る形なのか、うん、あとでも今井先生のその城北中学校になんかもっと、うん、あのたくさんの人がこう寄ってる姿か、うん、なんかそれがなんかすごくなんか想像できるっていうかね、うん、なんか今井先生の周りにはすごいなんかつながりがあるんだろうなっていうふうに、
ありがとうございます、
なんかそんなことをこう考えながら、うん、今日はあのいい時間を過ごさせていただきました、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
で、次回のゲストの方、はいはいはい、ご紹介していただきたい人がいるんですけど、以前に話されてた方ですかね、
はい、その方がいいかな、まあ、
うん、
彼女が、
うんうん、
OK 出してくれればっていう話なんだけど、うん、
はい、
10年ぐらい前かな、はい、僕が耶馬渓中学校時代の教え子で、
はいはい、
耶馬渓の中で活躍をしている子なので、うん、まあ、いっぱい、うん、お話しすることあるかなっていう、
まあ、その方どうかっていう話を聞かれた、はい、いやー、もうぜひ出てもらいたいし、うん、いつかあの呼ぶかの回らなくても呼ぶからねっていう話をしてたんですよ、
ですよね、
はい、だからすごいちょうどよかったなと思ったんで、あのぜひ、うん、口説き落とそうと思ってます。
ね、やばきを真ん中に。
そう
ですね、本当にあのこれからなんか活躍してもらわないと困る彼女なんで。
そうですね。う
ん、
はい、
あのぜひお楽しみにということで、はい、はい、改めまして今日今井和久さん、はい、ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
は
い、
では今日はこの辺りにしたいと思います。はい、
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。